セレブと貧乏太郎、
はい、
お父様ならもう旅立たれたわよ。ニューヨークへ戻ったアリスにね、ママ母のマキコがね、はい、言ってましたが、
ね、
案の定でしたね。
やっぱりね、
うん、三田園総一郎奇跡の回復、ね、新聞にデカデカと載ってました ね、
ね、
うん、マキコ曰くね、ちょっとバスルームで転んだだけ、今頃はロシアにいるわ、宇宙旅行に行くための訓練を受けにやっぱり行くんですよ、
ね、
星になりにはね。まあそしてね、日本に帰ったアリスにね、訪れたのが、
はい、
ラブジェシカ旋風、
ね、
イギリスのお嬢様、うん、19歳のファッションデザイナー、
はい、
空港でね会ったアリスにいきなりね、うん、やっぱりおばさんねそれからは私の時代よってね、挑発してました、
ね、
演じているのが村川恵里、
はい、
結構ね、うん、珍しい役どころですよね。
そうですよね、今までから比べるとね、
うん、うん、まあ本人もね初挑戦、ね、うん、いろいろ楽しんだっていうことだったんですが、はい、そんな村川恵里扮するジェシカとアリスは、うん、ドレスのデザインコンペを戦うことになるんですね、
うん、ね、
うん、うん、その対象となるのがですね、はい、アルム広告のプリンセスクララこれモチーフは完全にアルプスの少女ハイジですね。
まあね、あの横におった男の人はセバスチャンですか。
ね、そんな感じでした ね、
ね
そしてね、このプリンセスクララを演じているのはですね、
うん、
アヤカ・ウィルソン、
うん、
1997年生まれの11歳、
はい、
カナダ出身のファッションモデルなんですが、
うん、
お父さんがカナダ人で、うん、お母さんが日本人というハーフなんですね、
はい、
うん、ですから日本語と英語を話すことができる。
うん、
3歳の頃からですねモデルとして活動してるんですが、
うん、
なんといっても、はい、今年公開の映画、
うん、
パコと魔法の絵本、
あね、
うん、あれでヒロインのパコを演じていたのが、うん、この彩香ウィルソンちゃんなんですね。まあ、あれがね女優デビューということになるんですが、はい、そんな彩香ウィルソンちゃん演じるですね、うん、プリンセスクララが社交界デビューする時のためのドレス、
うん、
ということなんですが、はい、ジェシカはね、うん、なんとねラブアリスの社員をね破格の条件で全員引き抜いてしまった、ね、結局ね安田幸子だけがアリスを手伝うことになるんですね、
はい、
そしてね、
はい、
コンペ対決を迎えるわけなんですが、なーにーやっちまったなー今回の芸人ゲストは、うん、審査員に扮していたクールポコだったんです
ね。
さすがにね、打つときではなかったですし、
ね、
スーツ姿だったわけなんですが、
うん、
しっかりと決めてくれました
ね、
うん、アリスがね、デザインしたドレスはね、
うん、
伝統を無視した斬新さあふれるものだった、
うんうん、
ね、
はい、
社交界デビューにはね、まあ、一見するとふさわしくない、
うん、
そんな感じで
ね、
うん、ネット投票とかね、うん、審査員の審査ではね、ジェシカに軍配が上がるわけなんですが、
うん、
でもクララ自身が選んで身につけたのはアリスのデザインしたドレスだった、
うん、
ね、太郎が自分の娘にしてるのと同じように、
はい、
クララの母親の服をリメイクしたドレスだったんですね。
うん、ね、
うん、そしてね、ローリングストーンズが好きということもね、うん、しっかりと考慮して、ね、
はいはい、
まあ、仕上げた、
うん、
あのバッジ ね、
ね、
うん、ちらっと見えた時から、そんな感じはしてました
まあまあそれかなっていう ね、
うん、ね、いきなりね BGM がねサティスファクション、
あ、まあなんといってもこれですよねどれか一曲流すとしたら ね、
ねで、まあ、ノリノリで踊るクララ、
うん、
ね、なかなか可愛かったんですよ ね、
ね、
結局ね大逆転勝利、
うん、
ね、まあネット投票や審査員は何のためにいたのかと、
はい、何だったんだあれはってね
まあそのあたりは置いておいてでもね、ジェシカもねあっさりとねアリスのことを認めて、
うん、
ね、最後は握手を交わす。
変に素直でしたねここはね、う
ん、それまあやっぱりね村川恵里ちゃんですから
ね、
うん、そんな嫌なままには置いておけませんから
あっさりいい子になりましたよ ね、 ね
そしてね最後もね、
うん、
なかなかね、
うん、
ジーンとくるシーンが用意されてました
ね、
うん、たまたまねまたね、はい、あの車が演出してしまう、
うん、
ね、まあそれまでにも何回か演出した、
ね、ありましたけどね、
これは何のためか、
うん、
ちゃんと理由があったんですよ ね、
うん、
近くにね、
うん、
あの思い出のレストランがあって、
はい、
5年前に後藤だと訪れていたわけですよ
ね、 ね、
うん、そしてねピアノの音が聞こえてくる、
はい、うん、
思わずね吸い寄せられるように入っていくアリス、
うん、
なんとね、
はい、
ピアノを弾いていたのは後藤田本人だった。
いましたね、そこにね。
ねえ。うん、そしてね、嬉しい時は素直に喜べばいい。5年前にね、後藤田に言われた言葉、
はい、
それをね、つい最近ね、今度は太郎にも言われてましたよ。今度はね、その言葉に忠実にね、
うん、
すっとね、後藤田の方に寄り添うアリス。
うん、
幸せそうな感じ、
ね、
ただそういう姿を太郎が目撃してしまうんですね。
やっぱりね、
その時ね、太郎の胸に去来する思いっていうのは、うん、一体どういうものなんでしょう
ね。ねえ、
後藤田とアリスの仲はね、うん、修復に向かうのかどうか、
ね、
このあたりが非常にね、うん、興味深くなってきましたね。
気になりますね、うん、
ということで、セレブと貧乏太郎のサポーターになっていただいてます、アパマンショップネットワーク、レンタルハウス株式会社、また岸和田店の方にお話を伺いに行ってきました。
はい。
アパマンショップネットワーク、レンタルハウス株式会社、岸和田店の上田くんなんですが、ねえ、上田彩ちゃん、ねえ、なかなかね、はい、いろんな展開で目が離せないセレブと貧乏太郎なんですが。
そうですよね。
うん。はい、ところでね、今日はお伺いしたいのは、はい、例えばね、
はい、
太郎とアリスがもし結婚することになってですね、はい、部屋を借りることになったら、
はい、
まあ、どんな部屋をおすすめするのか。
新婚さんといっても、まあ、すでに、小さいお子さんがいたり、
はい、
またこれからもできるかもしれないと、
うん、
その時に一番大事なのは、
はい、
やはりカウンターキッチンだと僕は思います。
あー、なるほど、
はい、なぜかと言いますと、うん、やはりお子様というもの、
うんうん、
走り回って頭ぶつけたりとか結構目が離せない、もう
あーはーはー、
はい、そういう意味でですね、
うん、
カウンターキッチンですと、はい、料理を作りながら、
はいはいはいはい、
お子様の管理ができると。
あ、なるほどね、
はい、ちょっと急いで作りながらでも、うん、あっち行ったら危ないよとか、
うん、
はい、なんか、高いものを取ろうとしてる、
はいはいはい、
そういう時にすぐに行って止めることができる。
あ、
はい、これ普通のキッチンですともう背中を向いてると何をしてるか分からない、
ね、
はい、そうなるとやはり、新婚さんや、小さいお子様、うん、お連れの、方にはやはり、カウンターキッチンがおすすめですね。
なるほどね、
はい、
賃貸の物件でも最近は増えてきてるんですよね、
はい、そうですね、はい、やはりもう見た感じおしゃれっていうのもございますんで、
はい
はい、結構増えてきております。
うん、
はい、もうもちろんお子様だけじゃなく、
うん、
まあ、例えば、まあ、テーブルでお酒を飲んでる、はい、旦那様と、
うん、
また洗い物をしてる奥様とのコミュニケーションも図れます。
うん、は
い、
そうですね、
世の中の、まあ、男性の方仕事、
うん、
遅く終わる人も多いです、
うんうん、
その中でちょっとした時間の中で、うん、そういう瞬間でコミュニケーションを取るのも、うん、やっぱカウンターキッチンの素晴らしいところ
なんです。なるほどね、わ、
はい、
かりましたね。それじゃあこれからもですね、
はい、
セレブと貧乏太郎、上戸彩ちゃんの活躍をですねしっかりと応援していってあげてくださいね。
はい。